先週は民数記10章から一緒に行きましょうという題で、神様のご計画実現のために友人家族周りの方々を誘い用いようというお話をさせていただきました。今週は11章から、主なる神の救いを信頼しようというお話です。出エジプトを果たしたイスラエル民族はシナイ山の麓で1年を過ごした後、いよいよ乳と蜜の流れる約束の土地に向けて出発しました。第2年第2の月20日のことです。臨在の幕屋を覆っていた雲が昇って、イスラエルの部族は民族は部族ごとに陣形を整えて出発しました。ところが3日の道のりを進んだところで異変が起こります。民数記11章1節、イスラエル民族数百万人が主の耳に達するほど激しく不満を言ったという事件です。主はそれを聞いて憤られて、主の火が彼らに向かって燃え上がり、イスラエルの宿営を端から焼き尽くそうとしました。2節、民はモーセに助けを求めて叫びの声を上げました。そしてモーセが祈ると火は沈みました。単純な事件ですけれども、ご一緒に考える価値がある部分だと思います。命の与え主である、また天地を作られた神様に、私たちも不満を言うことがあります。文句を言うことがあります。では神様に本音で語ってはいけないのか。心の底にある思いを神にぶつけてはいけないのか。ぶつけると怒りの火が燃え盛るのか。私たちの場合であればそんなことはないと分かっています。命狙われて苦しい思いをしていたダビデが、先ほどの詩編、購読詩編で読んだ歌のように、神様に本音の歌を歌いました。エルサレムの都を敵に滅ぼされて苦しむエレミアが、深い悲しみを哀歌で歌いました。そのように私たちも自分たちの苦しさを神様に訴えても良いのです。いや、良いどころか、仮面をかぶって祈りをするのではなくて、本当の気持ちを神様に伝えるということは素直で良いことだと思います。私たちの祈りは常に本音の祈りであってほしいと思います。教会でいい子ちゃんにしていても私たちは成長しません。神様の関係では、私たちは人間臭いところ、泥臭いところをお見せして、本音の付き合いをするというのがいい交流なのです。いい交わりなのです。ではどうしてイスラエルの民族は民数記11章の冒頭に限って神の怒りの火が燃え盛るようになったのでしょうか。11章だけを読んでもよくは分かりません。答えは、この理解の鍵は詩編の78編にあります。78編にイスラエルの歩みが記されています。18節を見るとこのようにあります。心の内に神を試み、欲望のままに食べ物を得ようとし、詩編78編、次に22節、彼らは神を信じようとせず、見救いにより頼まなかった。民数記11章には詳しい イスラエルの民族の心情については記されていませんけれども、詩編78編によく記されています。民数記11章での本文でのイスラエルの不満というのは、信頼する宇宙の支配者に本音で語るという種類のものではありませんでした。詩編78編から分かる通りに、お前なんか信頼できない、状況を変えることもできないような、神という名の、主という名の神にが、もし俺たちの生活を楽にしてくれたというのなら、お前を信用してあげてもいい、そういう感じのお祈り、そういう感じの不満をこぼしていたというのです。投げやりの文句、不満、相手を試みる不満、そういうものを、深い疑いの念を神様にぶつけていたということがわかります。そのため主なる神様は燃え盛る火の手で彼らを焼き尽くそうとされたのでした。イスラエルの民族はそもそもエジプトの地では社会の最下層を占めていました。エジプト人に仕える奴隷の身分に貶められていました。どんな仕事をしていたかというと、粘土こね、レンガ焼き、あらゆる農作業などの重労働を課されていたと出エジプト記1章に記されています。100年前の表現であれば、女工愛しさながらの生活、今風に言うのであれば、エジプト政府という名のブラック企業で馬車馬のように働かされていたというのが、彼らの出エジプトの前の立場でした。何年にもわたって彼らはその苦労に耐えて、その中で助けてくれ、お願いだから奴隷から解放してくれと神様に祈りの叫びを上げ続けていました。その祈りに対して主なる神は答えてくださいました。エジプト各家庭の長男を殺すという裁き、アシュの海でエジプト軍が全滅するという裁き、これによってイスラエルの民族は晴れて自由を手にすることができるようになったのです。この命の恩人、また自由の恩人である神様に対して、1年を経た後、イスラエルの民族は信頼を捨て去り、投げやりの文句を神に突きつけてしまいました。この荒れ野で飲み水やご馳走を お前が準備できるはずはない、神がこんな場所から自分たちを救い出せるはずはない、そう腹に思って文句を言い続けていました。本気で神を疑っていたのです。私たちの日常生活では、信頼なきところに祝福がないということをよく私たちは知っていると思います。タクシーに乗って十数キロ先まで走ってくださいとお願いしますけれども、どうして運転手がそこまで送り届けてくれるのかというと、降りる時にはちゃんと料金を支払ってくれると、運転手がお客を信頼してるから走ってくれるわけです。また建設会社がどうしてあんな大規模な工事を引き受けるのかというと、工事が終わった後には依頼主がきっちりと代金を払ってくれると信頼してるから、その信頼関係によって工事が進み、また完了するわけです。このような信頼関係が成り立たないところでは、何をやってもうまくいきません。例えば私たちが貧しくなって保険証を手にできないということになったら、怪我や病気の時にお医者さんは私たちの治療をしてくださらないと思います。ロンドンやパリという大都市に行きますと、クレジットカードを持っていない人はあたかも電車やバスに乗れないようなシステムになっています。 券売機がお札を受け付けてくれないからです。それほど私たちは信頼というものによって立って社会生活が成り立っています。ではこの世で一番信頼できる方は誰なのか。医者でもなく弁護士でもなく政治家でもなく牧師でもなく、それは命を生きとし生けるものに命を授け全宇宙を支配されている私たちの神様ご自身です。この方は嘘をつくこともできないし約束を破ることもできません。聖書に書かれているさまざまな約束を一つたりともこの方は破られることはありません。この方にを信頼することが私たちにとって一番大切です。いつも私事で恐縮ですけれども、9月に娘と2週間の旅行をさせていただきまして、帰ってから一つの決心をしました。神様を以前より深く信頼しようという決心でした。具体的には平日働いている職場で自分の弱みを口にしようという決心でした。良くない話ではありますけれども、10年前に職場で働くある牧師から個人的に聞いた話があります。その牧師は新しい教会に赴任したら教会員の方々の話をよく聞くと、その時に相手の弱みをつかんでしまうというお話でした。いろんな牧師がいるとは聞いておりますけれども、これは恐ろしい話だというふうに思って、その時以来職場では自分の弱みにつながるような話をするのはやめようと決心してしないようにしてきました。10年間仮面をかぶったような生活だったと思います。2週間の旅から戻ってきて気づいたことは、職場のよそよそしさや信頼関係の薄さというものが日本の教会全体に少なからぬ影響を及ぼしてしまう。日本キリスト教団事務局でよそよそしい人間関係をするということが日本の教会にとって良くないということでした。その牧師に自分の弱みがつかまれたとしても、仮に自分が生贄になったとしても、教会全体のために良いことであれば喜んで自分のことを話そうと心に決めました。神はそれでも私たちのことを救ってくださいます。安心して働ける職場を目指そうと思いました。少しずつですけれども、少しずつ人間関係が変わってきていると2週間しか経っておりませんが感じています。人のが何をしようとしているのかを見て行動するのではなくて、神が私たちをどんなふうに救ってくださるのか、この約束に立って神を信頼するところが大事だと気づきました。天地を作られた神には何でもできる、聖書の至るところに記されています。この方を信頼した度合いに応じて私たちは祝福を受けるのです。神には何もできないと思うのであれば、私たちは苦しみの中に陥ることでしょう。民数記11章に見るイスラエルの民への燃え盛った火というのがその証です。では冒頭で、11章の冒頭でモーセは神に祈りを捧げました。それによって神の火は静まりました。しかしイスラエルの民族は懲りずに不満を言い続けることになります。出エジプトの時から、出エジプト記の12章に書いてある通りですけれども、 イスラエルの民族とともに雑多なさまざまな少数民族が一緒にエジプトを出て共に生活を営んできました。で、彼らの不満を聞いて自らも彼らと同様の不満を口にしてしまったことが民数記11章4節に書かれています。4節以降、誰か肉を食べさせてくれないものか、エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。日曜日の土曜日という安息日を除くと、毎晩マナという食べ物、天からの食べ物が降ってきて、彼らはそれを糧に毎日の食生活を営むことが許されました。栄養価の高いものであったに違いありませんけれども、肉や魚が好きなエジプト育ちの方々にとってはちょっと苦しいものであったに違いありません。奴隷生活の中でイスラエルの方々がふんだんに肉を口にできたとは思いません。家畜も飼っていましたけれども、家畜は貴重な財産でしたので、自分たちの口に入れることは稀であったと思います。そのようなイスラエルの民族であったにもかかわらず、肉が食べたいと彼らの不満は充満してしまいました。11章10節、モーセは民がどの家族もそれぞれの天幕の入り口で泣き言を言っているのを聞いた。一つ一つどの家庭も天幕の入り口で泣き言を言っていたことがわかります。出てきたエジプトに帰りたいという言葉が喉から出かかっている状態だということがわかります。命と自由をくださった天地創造への神への信頼が欠如していることがここからわかります。少し食事についてお話しします。食事は文化ですので、食べ物が変わるというのは時に人間にとって大きな試練になり得ます。ガーナから来たある体の大きな宣教師、尊敬すべき方がいらっしゃるんですけれども、辛いものは一切食べられないというふうに聞きました。みんなで合宿のようなところで昼にカレーが出てきたんですけれども、普通のカレーでさえ辛くて食べられないという、おおがっちりした大男が昼ご飯食べられなかったという経験をさせてしまいました。アジアに来るといろんな辛いものがありますので、その食生活が苦しいということが分かります。私自身も2週間だけヨーロッパに行かせていただいて、帰ってからの食生活が少し困難を覚えました。出かけるときは口にこう食べやすい柔らかいパンとか洋食、食べやすいものを食べるので出かけるときは簡単でいいんですけれども、普段10年ぐらいかけて玄米を1日3食食べるという習慣を作ってきましたので、外国でのこの自由な食生活から家に戻ってくると、朝玄米、昼玄米、夜玄米というのが少し大変でした。イスラエルもマナを食べるということが毎日のことですので、苦しかったというのは想像に難くありません。しかし肉ではなくマナを食べるというのは神様がくださった訓練の一つでした。食べにくいものであったかもしれませんけれども、それは神様に直接養われるという貴重な体験になりました。食べにくいものを食べる、およそ訓練というものは最初は苦しいものですけれども、しばらく訓練に耐えると訓練によって実を結ぶということが私たちを知っています。ヘブライ人への手紙12章にも書かれています。前にもお話ししましたが、訓練について、韓国の進学校で出会った同級生や先輩のことを思い起こします。現地の男子学生はみんな徴兵制の下で、軍事訓練を受けた人たちばかりでした。 学校が進学校の授業が終わって放課後山に登って細い丸太を運ぶような作業をしたことがあります。みんな誰もが重いものを協力して持って運ぶというのはとっても上手でした。腰を入れて協力し合いながら上手に運んでいました。同い年の日本人だけでやるのであればちょっとへっぴり腰で絵にならないだろうなというふうに感じました。で、彼らは重いものをみんなで協力して運んだり、協力し合って仕事を成し遂げるというのが訓練がよくなされていました。また軍隊ではマイナス20度とか30度といった雪の積もる環境でのサバイバルのような訓練も経験してきた人たちです。肉体的にもしっかりがっちりしていて、毎朝運動の時間に点呼を取るという時はみんなシャキッとこう点呼を取って、ああいうのを男らしさって言うんだろうなというふうに感じました。頼もしい人たちだったからです。でも訓練は厳しいのです。軍隊に行くことで引きこもりの生活から立ち直ったというような人も多くいます。先輩から愛情を注がれて心温まるという経験もみんなしてきたと言っています。苦しい中でいろんなものを学び取り、自分が変えられていくということを経験してきた人たちでした。それで文句が文句を言ってしまうイスラエル民族ですけれども、アレノという場で訓練をさせられました。またマナという食べ物を食べさせられ、雲が昇った時に移動し、止まったら移動をやめるという、そういう訓練の中でいろんなことをイスラエルの民族は学び続けていました。特に優先順位は 何なのかというのをよく学んだと思います。自分たちの腹から出てくる思いなのか、それとも天地万物を作られた神様の思い、神様の計画を成し遂げるということが優先なのか、そういうことを学んでいました。神の命令が下るとやったこともないことに取り組めるのか、理由を理解できない命令に従えるのか、そういう厳しい中での訓練を続けていました。アレノの大学と呼ばれるゆえんです。しかし初期のイスラエルの民族はなかなかそれに対応することができませんでした。民数記11章31節以降では、肉を食べさせろと文句を言った結果、神様は大量のうずらを降り積もらせてくださいました。縦横それぞれが何十キロという広い範囲に1メートル近くのうずらが積もったようです。しかしそれを食べた彼らの貪欲な人たちは激しい疫病にかかって死ぬことになります。神が肉をご馳走をこんなアレノで準備できるはずがないと心で思っていた方々が死んでいきました。このような神の訓練に失敗する中でイスラエルの民族の訓練は進められていきました。私たちも今のこの生活の中で苦しいと思える部分があるかもしれません。食事が少しでも良くなったら幸せになるかもしれない、年金や給料が1割でも多くなったらもうちょっと幸せになるかもしれない、ご近所の誰々、あの私の好きでない誰々がいなくなったら自分がちょっと幸せになれるかもしれない、持病から解放されたら、そんなことを思うことがあります。しかし訓練が始まると仮に祈ったところでも神様はすぐには答えてくださいません。私たちの地上の生活では訓練が伴うことがあります。神様は何も私たちを傷つけたり憎んだりしてそのような訓練をくださるわけではありません。私たち一人一人を作ってくださった神様は私たちのことを深く深く愛してくださっています。自分の親よりも結婚相手よりも神様こそが 私たちの幸せを願って訓練をくださるんです。天地万物を作られ永遠の未来に至るまでこの世を支配して私たちをとことん守り救い出す、そういう方です。嫌なものを取り去ってください願って答えてくださらなかったとしても、収入が増えなかったとしても、それでも私たちはあなたを信頼しますと告白したいと思います。このような素晴らしい神様への信頼を今週ますます深めていきたいと思います。訓練は当初は好ましいものではありませんが、しばらくすると私たちは義の実を結ぶことが許されます。苦しいことがあっても私たちを救い出して永遠の御国に導き入れてくださる神様、そして私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださりよみがえられたイエス様に、今までにない信頼感を寄せて私たちは安心して今週も歩んでいきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、自分の思いにかなわないことがあると文句を言ってしまい、あなたへの信頼を失いつつあるようなこともある私たちをどうぞ救い出し、あなたへの信頼確信を深めさせてください。神様にだってさえこんなことできるはずがない、そういう疑いの思いを私たちの心から取り去ってください。あなたは私たちが成長するために、義の実を結ぶために訓練をくださいます。苦しみを授けてくださいます。どうぞそれを乗り越えられるように一人一人に忍耐する力を与えてください。今週あなたにますます信頼を寄せて歩みますので、あなたに対して疑いを持っている分野がありましたら、その疑いの心を取り去ってください。私たちがあなたにへの信頼を深めることによって、この地上にますます豊かな平和が訪れますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。